新約聖書60ページ、マタイによる福音書28章16節から20節まで。それでは拝読いたします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし、疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。それでは本日の宣教終末時代の教会の使命と題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い、憐れみ深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。吹きすさぶこの嵐の中にあっても、私たち一人一人と共にいてくださり、私たち一人一人の名を呼び、今朝もあなたの神殿へと礼拝を捧げるためにお導きくださいましたことを心より感謝いたします。先週大きな地震が熊本の地で起こりました。今もなお多くの者たちが不安の中、恐れの中にただ身を潜めております。またまだまだ地震が続いております。主よ、どうぞこの揺れ動く大地の中にあってもあなたが共にいてくださり、あなたが与えてくださる平安によって私たちの日本の民を守ってくださいますように心からお祈りいたします。どうかこの時に誠の神なるイエス・キリスト、あなたと出会うことができますように、あなたから本当に揺れ動くことのない平安をいただくことができますように、どうぞ私たちこの日本の国を憐れんでください。顧みてください。あなたのご愛が満ち溢れているこの国であることを、主よもう一度私たちに教えてくださり、この時にこそ私たちがまたなお福音を持って携えて出ていくことができますように、先に救われた者たちを今日もどうぞ励まし立て上げてくださいますように切にお祈りいたします。今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みと顧みがありますように心よりお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今朝も皆様と愛する主を礼拝できます幸いを心から感謝いたします。先ほど鳩打ち羊のお祈りにもありましたようにですね、鳩打ち羊の今日お母様いらっしゃってますけれども、まだお父様がですね、実家がこの熊本の阿蘇の方にございます。そしてですね、今被災されているということなので、本当に私たちはお父様の守りはじめですね、熊本の地にある一人一人が主によって守られていきますように本当に祈りを持って今朝も礼拝を捧げてまいりたいと願います。私たちはですね、聖書を読むときにマタイによる福音書24章のところにですね、書き記されております。イエス様がこの終わりの時代にどのようなことが起こるのか、大きなですね、地震が2011年3月11日に起こったときに、本当に私たちは目を覚まされる思いでした。東京でもですね、大きな地震が起こりました。そしてですね、家族の被災があったり、また多くの人たちが波に飲み込まれていきました。そのようなこのような出来事が起こるときに、本当にこの時終わりの時代であること、この世はですね、私たちの本当に想像もつかないことが起こります。でも私たちは知っていなければならないことは、聖書以上のことは起こらないということです。聖書で神様が語っていること、それ以上のことは起こらない。すなわちもうすでにマタイでによるならば、24章のところで終末の印、終わりの時代にはこういうことが起こります、もうイエス様が語られていることであります。そのところでちょっと開いてみますと、新約聖書の47ページのところに、イエス様は終末の印とですね、弟子たちにまた人々に語られました。24章の3節のところに、弟子たちがですね、 あなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。そのように弟子たちがイエス様に聞いた時、イエス様は6節からのところにおいて、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞く、しかし慌てないように気をつけなさい、民は民に国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる、しかしこれはすべて生みの苦しみの始まりである。その時イエス様はどのように私たちに語っているかというならば、人に惑わされないように気をつけなさい、すなわち大地震が起こったりですね、先日もこの北朝鮮でですね、キム・ジョンウンのですね、このお誕生日の時にミサイルを発射した、もう本当にやめていただきたいんですけれども、でもですね、こういうことは噂じゃなくてもこういうニュースが入ってくる、そうすると私たちは動揺します。ニュースを見るとですね、動揺しない、もうニュースはないですね、何一つない。大きな戦争やまた地震の事柄ではなくても、学校の問題だったりですね、地域や社会の問題であったり、いろいろなことがこの終わりの時代には起こってきます。しかしその時にイエス様は、聖書は私たちに心を動かされないように、そしてこの時が何かですね、不思議なことが起こっているのではない、しっかり聖書に書き記されていること、すなわちイエス様がもうすでに先立って語ってくださっていること、これが今私たちにいよいよ起こってきている、その事実であることを私たちは聖書を見ると明らかにされていきます。そしてその時にイエス様は目を覚ましているように、いつですね、終わりの時代、すなわちいつ終わりの日が来るかわからない、聖書ではですね、イエス・キリストがもう一度来るとき、それが終わりの時である、その時に私たち一人一人は神様の前にですね、審判を受けていく、一人一人がどのように生きてきたのかですね、告白しなければならない、そのような時が私たちに迫っていることを、こういう大きな地震が起こったり、さまざまな病の問題だったりですね、日々起こってくる経済的な困難、さまざまなことを通して私たちは目を覚まされる。そしてその時に、マタイ伝の24章44節でイエス様は最後に、だからあなた方も用意していなさい、すなわちこのようなことが起こったとき、私たちは当然慌てふためきます。そしてどうか助けてください、そのように当然祈ります。しかし同時に私たちはこのときが、あなた方も用意していなさい、すなわち備えをするために、私たちが主が私たちに語ってくださっているこのときであるということを覚えていなければなりません。いたずらに私たちは出来事に動揺し、心揺れ動かされている状態であってはならないということです。聖書は動揺しなさいですね、騒いでですね、あっち行ったりこっち行ったりしなさい、そういうことは書いておりません。しっかり用意していなさい。そして私たちの備えというものは、何よりもこの地の後に行く神の国のために備えているということ。私たちの人生はこの人生、この地上で生きる人生で終わるのではありません。この地が終わった後に、私たちは神の国に迎えられるものであるということ。そのためには、今生きているこの時にしっかりと備えていなければならない。で、言うまでもなく、これ備えているというのはですね、大きな地震が起こるから水を用意していなさいとかですね、この食べ物を用意していなさいと、そういうことを言ってイエス様は言っているのではありません。当然それも必要です。最近もですね、この地震があってから、主人とですね、教会にもしっかり水を用意しておかなきゃいけない、何が必要なのか、何人ぐらいの人たちがですね、もし場合にこのところに地震が起こった時に必要を求めて当然教会にやってくる、その時に何もありませんでした、それこそ、あ、すいません備えてませんでした、これじゃ全然ですね、やっぱり証にならない。しっかり御言葉を聞いているものとして、いつ私たちにも同じことが起こるかわからない、もうその日はすぐそこに迫っている、そのゆえに私たちは当然物質的なことも備えていなければならないし、しかし何よりも備えていなければならないことを聖書が語っているのは、イエス・キリストを信じて私たちが御国のために準備をしているということ。すなわち私たちがですね、イエス様がヨハネ伝で語られているように、恐れるな、ただ信じなさい、そして私をも信じなさい、イエス様がそのように聖書で語っております。私を信じる者は死んでも生きる、私はよみがえりであり命である、 イエス・キリストを信じて受け入れること、そのことを通して私たちに永遠の命が与えられ、やがて皆私たちこの体は朽ちていきます。でもイエス・キリストを信じている者は御国に迎えられていく、その備えは今しておかなければならないということ、そのためにもこういう大きな出来事をですね、神様は許しの中で起こされ、そして私たちはなおも先に救われた者においては私たちはそのことを語っていかなければならない。今日はですね、終末時代の教会の使命ということで御言葉を語らせていただきたいと思います。今日はですね、旧約聖書のハガイ書のところをあまり開かないところですけれども、共に購読いたしました。旧約聖書1476ページにハガイ書1章が始まっております。この時にですね、終末時代の教会の使命と聞くと、あ、何かですね、今日玉川教会では総会があるから、まあ、そのためのですね、このメッセージ、まあ、もちろんそれもあります。私たちはしっかりですね、総会のためにも御言葉を聞いて備えなければならない。でもこれは言うまでもなく、玉川教会だけに語られている使命ではありません。私たち生きているもの、この地上において生を受けているもの、神様に作られたもの、そして先に救われたもの、すべてに語られていることです。そしてそれは何を私たちに聖書は語っているのか。終わりの時代、私たちは何をしなさい。どのように目を覚ましなさい。そのことが語られているのか、ちょっとこのハガイ書を見てみたいと思います。今日はですね、このハガイ書とまた同時にお開きになる方はですね、このエズラ記というのがあるんですけれども、聖書にはそのところもですね、一緒に開いていきたいと思いますが、エズラ記はどこにあるかと言いますと、旧約聖書の723ページのところからですね、エズラ記というのがあります。でこれはどういうことを言っているかというとですね、ちょっとこのハガイ書の中にあってもシャルティエルの子、ゼルバベルとかですね、カタカナがいっぱい名前が出てきてですね、何のこっちゃこう分かりにくいんですけれども、何を言っているかですね、ちょっと説明させていただきたいと思います。このところでですね、イスラエルの民、神様が先民として宝の民として瞳のように愛されたイスラエルの民がおりました。しかしご存知のように、イスラエルの民は神様に愛されていながらも神様から離れた方向を歩んでいってしまった。それゆえに神様は大きなバビロン捕囚というですね、バビロンから敵国がエルサレムの地に入り込んできて、そして多くの者たちがそのバビロンに捕らえられていってしまう。そしてエルサレムの神殿がイスラエルの民にとって一番生活の中心だったわけです。神殿で礼拝を捧げるということ、神に選ばれた民としていつも神殿で犠牲を捧げて礼拝を捧げるということ、今で言うならクリスチャンにとって生活の中心が教会であり礼拝を捧げることであるように、今日私たち皆さんがですね、礼拝を捧げています。これが中心であるように、しかしそのエルサレムの神殿が完全に崩されてしまった。神殿で礼拝を捧げる場所も全てが敵国によって奪われていってしまいました。そしてそれがですね、このずっと旧約聖書の中で書き記されているわけですけれども、しかしその後ですね、バビロン捕囚に捕らえられていってから約60年の時が経った時、エズラ記の一章をちょっと読んでみますと、そこにですね、ペルシャの王様が神様に使わされてイスラエルの民に対して、あなたたちはもう一度神殿を建て直しなさいという言葉をですね、聞くわけであります。旧約聖書723ページの1章の2節のところですね、ちょっと読ませていただきます。ペルシャの王キュロスはこう言う、天にいます神、主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でもエルサレムにいますイスラエルの神主の神殿を建てるためにユダのエルサレムに登っていくがよい。神が共にいてくださるように。ペルシャもですね、違法の国ですよ。しかし神様はこのイスラエルの民を回復させるために、神殿をもう一度建て直すために異国の王様さえ用いて、そしてあなたたちは帰ってエルサレムに神殿をもう一度再建しなさい。そのことが語られるわけです。 そして民はですね、五節のところを読むと、そこでユダとメディアミンの家長、祭司レビ人、つまり神に心を動かされた者は皆、エルサレムの主の神殿を建てるために登っていこうとした。みんなその言葉を聞いて、あ、いよいよ回復が起こる。いよいよ私たちの神殿を再建する時が来た。神様によって民の心が動かされて、エルサレムに多くの人たちが帰還していくわけです。そして2章のところにおいて、これもうずっとずらずらとですね、帰還していった名前が書かれております。そしてまず最初に帰還していった者たちが最初にこの神殿の再建に取り掛かる。そしてそこでまず崩れているその神殿の中にあっても、神殿というものはないんですね、崩れていますけれども、その中にあって同じように動物で犠牲を捧げて、全く廃墟の中にあってもう一度主に犠牲を捧げ礼拝を始める、そのような回復が与えられる。しかし、ちょうどその神殿の基礎が出来上がったとき、そのときにまた敵の人たちが来てですね、いろいろな噂を流して、この工事を中断させるわけです。すなわち、この神殿をですね、再建しようとしたときに、これ4章のところを見ればわかるんですけれども、工事の中断がすぐに起こります。すなわちもうすでにそこにいた人たちが、私も一緒にですね、同じイスラエルの民じゃない他の人たちが一緒に私たちも手伝いましょう。でもあえてイスラエルのこの帰っていった人たちは、私たちが立て直さなければならない、立て直さなければならない使命を受けているのは私たちですと言ってですね、そのようにして自分たちで神殿を建てようとする。そうするとその敵の人たちがですね、それを気に食わない、いいと思わずして、いろいろな噂を流しながら神殿を再建することを中断させるわけです。そうすると民はですね、最初は神様に心動かされて、いいぞ、いよいよ、いよいよ神殿を建て直すぞと言ってですね、それこそエジプトを出たイスラエルのように意気揚々とですね、神殿再建に取り掛かった。でもやがて妨害が来た時に、いろいろな邪魔が入った時に、いろいろな自然災害もあるかもしれません。いろいろな私たちの人生においても起こってくる、こういう大地震が起こったり、何か私たちが成し遂げようとしていても、いろいろな問題が小さかれ大かかれ起こってくる。その時に民の心は完全に虚しくされて、完全にその使命を失ってしまいました。神殿を再建するためにエルサレムに帰ったのですけれども、時が経つにつれて、あ、やっぱりダメだな、これをやってみたけれどもやっぱりうまくいかない、いろいろな妨害が入ってくる、あ、これはもうですね、私たちこれいくら頑張っても仕方がない、だんだん諦めに心が変えられていく。そうするとどうなるかというと、不信仰になっていくわけです。神様を信じることができない、そして目に見えるものに頼ろうとしていく。そしてそれからちょうど18年経った時に、今日のハガイ書ですね、先ほどご一緒に購読したこのハガイが主に使わされて、イスラエルの民にもう一度神殿を再建するように立ち上がりなさいとですね、このハガイがイスラエルの民に語られます。その時ハガイ書の方に戻ります。旧約聖書1476ページで、この時どういう状況であったか、一章の二節万軍の主はこう言われる、この民はまだ主の神殿を再建する時は来ていないと言っている。イスラエルの民ですね、帰っていった民は、いや、まだ主の神殿を再建する時は来てないと言っている。主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる、お前たちは自分の歩む道に心を止めよう。これ全く同じ言葉が五節と七節に書き記されています。すなわちどういうことか、お前たちは自分の歩む道に心を止めなさい。これは口語訳で書かれております言葉によると、あなた方は自分のなすべきことを考えてみなさい。イスラエルの民はどういう状況であったでしょうか。 いろいろな使命を持ってイスラエルの、ごめんなさい、エルサレムの神殿を再建するという神様に使命が与えられて帰っていきました。しかしいろいろな妨害が起こる中で完全にその心は虚しくされてしまった。そして日々の生活、ここでですね、神様が自分たちは板で張った家に住んでいているのにということはどういうことかというとですね、この時代板で張っている家というのは、ちゃんと家が建てられている家だったわけですね。立派に家が整えられているということは、自分たちの生活のために労苦して仕事をしたりですね、目の前に与えられていることで一生懸命に生きていたこと、それゆえに家がちゃんと建っていた、住む家が整えられていた。でもしかし神様はその中において、神殿はまだ廃墟のままだ。何のために帰ったのか。あなたたちはエルサレムに行って自分たちの生活を肥やしてですね、富を蓄えて自分たちが満足して暮らすためにあなた方は帰ったのか。そうではない。何よりもまずあなた方はエルサレムの神殿を再建するために、神様がペルシャの王クロスを使わして帰還されたということを、もう一度あなたたちがなすことを考えなさい。そして自分の生活をもう一度立て直しなさいということ。すなわちどういうことかというと、神様を第一にしなさいということです。そしてここで神様は、主はここで語られます。山に登り木を切り出して神殿を建てよ、私はそれを喜び栄光を受けると主は言われる。私は、8節ですね、お前たちは多くの収穫を期待したが、それはわずかであった。しかもお前たちが家を持ち帰るとき、私はそれを吹き飛ばしたですね。一生懸命働いて、ですね、お金を、例えばお給料を持って帰ったとき、それを神様が吹き飛ばされちゃったら、もうこれ困っちゃいますよね。一生懸命働いたのに。でも多くの収穫を持って期待したけれども、それはわずかであった。いろいろな生活の中における困難、私たちに起こるさまざまな困難、問題、貧しさ、それは神様が全部ご存知であることをここで語っています。でもそれは何であるのか、なぜ多くの収穫を期待したのにそれが実らなかったのか、なぜたくさん稼いでですね、家に持ち帰ったのにそれが豊かに実を結んでいかなかったのか、なぜ一生懸命働いたのにうまくいかないのか、いろいろな私たちの人生の中でも起こってくるさまざまな問題があります。その時に主は、それは私の神殿が廃墟のままであるのに、お前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。すなわち、まず一番にしなければならない神様との関係を、与えられた使命を一番にせずに、いろいろなこと、目の見えるところで一生懸命回復しようとしている、経済のことであれ、家族のことであれ、子供たちのことであれ、子育てのことであれ、目の前にいることに私たちはすぐに翻弄されてしまうものです。しかし、あなた方がまずしなければならないこと、それは神様の与えられている使命を生きなければならない。すなわち、このイスラエルの民はまず神殿を建て直しなさい。そしてその時にあなた方に回復が起こる。それが神様の約束です。また神様の回復のやり方は、まず教会が、皆さんの信仰が、また私たちの生活に、まず第一番最初に神様との関係が回復するところから、私たちの生活、子育て、さまざまな経済的問題、また多く言うならば日本の回復は、まず神殿が廃墟のままでは回復は起こらないということです。終末時代の教会の使命、先ほど最初にも言いました、これは決してこの教会に与えられて、ただこの一つの教会へ語っていることではありません。今日私たち集うすべて、ここに集った私たちに、今神様が何を私たちがしなければならないのか、何を第一に回復を求めなければならないのか、それはまず私たち自身が、家族の回復を求めるなら、子育てのために祈るなら、経済的祝福を求めるなら、またあえて言うなら、本当に熊本の地に誠の回復を求めるなら、私たちはまず神の前に立たなければならないということです。まず作られた者たちが、 神の前にひれ伏さなければならないということです。そして礼拝を捧げるものにならなければならない。回復はそこから起こってくるということです。神殿を廃墟のままで、教会に誰もいなくなってしまった、教会に誰も来ない、多くのことで忙しくしている、日曜日を忙しくしている、またこういう大きな地震が起こったりですね、いろんな今日本でも戦争の噂がいろいろ聞かれてくる、この時にパッと教会を離れていってしまう時、そこから回復は決して起こらない。まず第一にしなければならないものを第一にしない限り回復は起こらないということです。それゆえハガイはこのイスラエルの民に、まず神殿を建て直しなさい、まず与えられた使命を、そのために民を立ち上がりなさい、そのことを語られています。そしてその時、民はこのハガイの言葉を真正面から受け止めて、預言者の言葉を真正面から、聖書の言葉を主が語られたこととして受け止めた時、14節、主がユダの総督シャルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシュアおよび民の残りの者すべての霊を奮い立たせられたので、彼らは出て行き、彼らの神万軍の主の神殿を建てる作業に取り掛かった。民はその言葉を聞いたですね、者たちに新しい霊を持って奮い立たせてくださり、そして神殿再建のために霊を注ぎ、そして立ち上がらせたのであります。私たちはまず私たちの生活に切り込んでくるこの神様の言葉を、しっかり神が私に語っている言葉として、人生を立て直す言葉として、家族に回復を与える言葉として聞かなければなりません。今日この時集った私たちは、まず何をしなければならないと主が語っているのでしょうか。まず神様との関係を回復することです。私たちがまず真の神なるイエス・キリストを信じ、私たちの生活の中心にお迎えすることです。そしてそのお方が語られること、そのお方に与えられた私たちの使命をしっかり生きていくとき、主は私たちを回復へと導かれます。皆さんのご家族を回復へと導いていかれます。経済的な問題、そして日本を回復へと、真の回復へと導いていかれます。主は必ずなすことがおできになります。まず私たちが神様にしっかり立ち返るならば、そして主の御声を聞くならば、そして主の御言葉をその通りに実践していくならば、神様は必ずこの地を回復してくださいます。先ほど共に賛美しました、この地にリバイバルを与えてください。そのために私たちの罪を許してください。私たちを癒してください。まことに私たちのこの関係がまず回復されるところに、本当の平安が訪れてくるということ、そのことを私たちはしっかり覚えていたいと思います。このですね、私たちは今回ですね、私自身においてもこの熊本のですね、この出来事を通してですね、本当にこういうさまざまな悲しい出来事を起こるときに、私はいつもですね、この三浦綾子さんのこの書かれたですね、言葉を思い出します。ちょっと皆さんにですね、ご紹介したいと思いますが、この三浦綾子さんというですね、このプロテスタントのこの大変有名なキリスト者でですね、クリスチャンで、たくさんの経典とかですね、この本を書かれておりますが、その方がこの新約聖書入門という本の中にですね、このようなことを書いています。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう。さて私たちはここで何を思うことであろう。私は初めて聖書を読んだ頃、この言葉もまた少しもわからなかった。悲しんでいるのが幸いだなんて、なんと冷たいことだろうか。悲しんでいる人の身にもなってみるがいい。私はこう思っていた。読者からの手紙の中にもこれに類した言葉がいくつかあった。私は生まれつき体が弱く、結婚しても子供が生まれません。町に出ても大きなお腹の人を見ると、羨ましさに気が狂いそうになります。 私のこの悲しみをイエス様という人は幸いだとどうしておっしゃるのでしょうか。また次のような手紙もあった。私はただ一人の子供を失いました。ようやく高校に入ろうという時になって突然死んでしまったのです。わずか3日ばかり病んだだけで、私は悲しんでいる人たちが幸いであるという聖書の言葉が恨めしくさえ思われます。無理もない言葉だと私は思う。あなたの悲しみは何かと問われたなら、私たちは一体どう答えるだろうか。この世に悲しむべきことがあまりにも多すぎる。親の死、伴侶の死、子供の死、兄弟の死、友人の死、夫の不貞、妻の不貞、離婚、子供の非行、肉親の非行、その他、病気、不和、家業の不振、失恋など、あまりにも多すぎる。その悲しみに触れて、私たちは悲しむべきことが何であるかを見失って生きているのではないであろうか。人間として悲しむべきことが他にもあるはずだ。それは自分の不真実、自分の罪、自分の醜さ、弱さ、不貞、嫉妬など、それらは少なくとも人間である限り悲しむべき事柄のはずである。ともすれば、悲しみは外から引き起こされるように私たちは思う。が、人間として持たねばならぬ悲しみというのは、自分の心の内にあるのではないか。そして最も重要な悲しみとは、この自分の醜さゆえに神の国に入るにふさわしくないものであることを悲しむ悲しみではないだろうか。この悲しみこそが私たち人間の持つべき最も重要な悲しみではないだろうか。すなわち私たちの罪ゆえに神様と完全に離れている人生、それこそが最も人間として悲しむべき悲しみであると、この三浦綾子さんが語っています。金がない悲しみは金が与えられれば癒されるであろう。子供の非行はそれが元に復興されれば癒されるであろう。病の悲しみは健康になった時に癒されるであろう。肉親との死別の悲しみでさえ時間とともに癒されていくものだ。私たちの悲しみというのはそうした底の浅いところに終わりがちで、自分自身の在り方に対する卑劣な悲しみというものはあまりにも少ないのではないか。本当に悲しむべきこと、それを私たち人間は見失っている。本当に悲しむべきことは、先ほどの今日のハガイ書にありましたように、私たちがなすべきことが分からず、神様に生きるものとして神様に本当に救いに預かり、愛されて神様の愛の中で、私たちが誠に神の愛の中で自由に生きる、罪を犯しながらではなくして、本当に聖別されたものとして御国に生きるものとして、私たちはこの生を預かったのにもかかわらず、神を認めず、神を知らず、神を信じることができず、私たちが本当に生きる目的を見失っている。神のために生きるのではなくして、作られた方の目的に生きるのではなくして、私たちの思いに翻弄されて生きている、これこそが本当に悲しむべき私たちの姿ではないか。私たちはこの時にさまざまな問題が私たちの生活やこの地を揺れ動かしていきます。しかしその時に、まず何よりも私たちがこの時に本当に立ち返らなければならないところ、私たちが正さなければならない道、生きなければならない道、目的をしっかりと定めた人生を歩むものになりたいと願います。それは作られたものとしての、創造されたものとしての生き方です。神様に作られたものとしての生き方です。それは主に立ち返って悔い改めて生きる道です。今日のこのユダヤの民が、離れていた、あなたたちは何をなすべきか全く分かっていない、もう一度神殿再建に取り掛かりなさい、あなたたちはそのために主に召されたのである、私たちの教会はそうです、私たちの教会もそうです、私たちの使命はリバイバルと世界宣教です。すなわちこの地において私たちの家族の多くの魂が救われていくことです。 そしてこの地から多くの宣教師を生み出していくことです。これが私たちの使命です。ここを離れて私たちの回復はありません。経済的回復もありません。世界宣教をするその使命から離れて日本の回復はありません。私たちはこの時、このユダヤの民たちが主の言葉を聞き、彼らの神主の御声に耳を傾けた。民は主を恐れた。そして民は主に礼拝を捧げた。このですね、恐れるという言葉は大きく目を覚ますという言葉だそうです。御言葉によって民が大きく目を覚まされて、その時主の使いアガイは主の派遣に従い民に告げていった。私はあなたたちと共にいると主は言われる。最後にマタイ伝の28章、今日の聖書箇所を開いて終わりたいと思います。私たちがどんなに揺れ動く時代の中に置かれていても、私たちの人生を導き、私たちの罪から死から、私たちの魂を、人生をあがない出したお方、マタイによる福音書28章のですね、16節から今日の聖書箇所として共に開きました。18節でイエス様は、私は天と地の一切の権能を授かっているお方、御子イエス・キリストは天と地の一切の権能を授かっているお方です。すべては御子によって、御子のためにこの万物は、そして私たちは作られました。そのお方に従って、そのお方のお言葉に倣って私たちが生きていくとき、主は今日20節で語られています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちの使命は一人でも多くの方にこの福音を述べ伝えることです。揺れ動く大地に、どうぞ虚しいものに手を伸ばさないでください。虚しいものに立ち上がらないでください。私たちがこの日本の地にあって、愛する者たちに虚しい言葉に惑わされないように、神が約束してくださった聖書の言葉に私たちが生き、そして決して変わることのない、朽ちることのない、朽ち果てることのない神様の御言葉に立つことができるように、私たちは福音を述べ伝えていきたいと思います。一切の権能を私は授かっている。天地を揺り動かす主の許しの中以外に起こるものは何一つありません。どのような災いと思える事実も主の見許しの中にあります。主は眠っておられるのではありません。主は私たちにいろいろなさまざまな出来事を通して目を覚ましてくださろうとしているのです。あなたが見なければならない場所、あなたが聞かなければならないこと、あなたが今正さなければならないこと、罪から離れなければならないこと、そして目を覚まして主に立ち返らなければならないこと、そのことを私たち今日御言葉を聞いたものとして、どうかこの御言葉がしっかり私たちの明日からの歩み、またいや今日からの歩み、人生の歩みを導いていく力となりますように、そうなることを信じます。私たちにどうか信仰を与えてください。主にどのような時でもより頼む信仰を、そしてどうか日本の民がこの誠の救い主信じて、ほっとの回復に預かることができますように、誠の復興がこの地に与えられますように、共に祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。主よ、あなたのお言葉が今日もこのところで私たちあなたの民に語られたことを心から信じて感謝いたします。主よ、どうか今日語られたこのお言葉が私たちの人生を導いていく力となりますように。主よ、あなたのお言葉に力があります。聖書以上のことは私たちの人生に起こりません。主よ、感謝いたします。聖書にすべてが記されておりますから、ありがとうございます。主よ、どうかこの時にもう一度私たち、先に救われた者、またこれから救われていく者たち、今日ここに集し、すべての人たちに今日この御言葉をあなたからの語りかけとして聞く信仰を与えてください。あなたはなすべきことを考えよう。あなたは自分の道を 私たちに本当に語ってくださいました。歩むべき道を語ってくださいました。主を心から感謝いたします。まず私たちがこの御言葉を受けて、明日からの日々あなたを第一として生きることができますように、あなたに立ち返り、あなたとの関係の回復を私たちが切に求めて、あなたを求めて祈っていくことができますように、どうぞ私たち一人一人をお導きください。そしてどうぞこの教会に与えられている、すべての諸教会に与えられている世界宣教の使命、すべての者たちをバプテスマを授け弟子とせよとのあなたのご命令を、私たちが最後まで忠実なしもべとなって成し遂げていくことができますように、主よどうぞ聖霊を注いでください。聖霊を送ってくださり、私たち一人一人を奮い立たせてくださいますようにお願いいたします。必ずそうしてくださることを信じ、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。